モバイルアップデート。
国内外のモバイルアプリマーケティングの最新トレンド情報を徹底解説したり、アプリ業界のゲストをお呼びしておしゃべりしている番組、モバイルアップデート。略して、モバアップ。
はい、リプロの伊藤です。
リプロの矢野です。
はい、前回、前々回と、
ありがとうございます。アップ
、リプロアプリ CS の柏木です。
はい、はい、お願いします。最初からちょっとご連絡にはなるんですけども、実はですね、私、リプロの伊藤が、リプロを卒業することになりまして。
悲しい。やめて。
誰もファンついてないんですけど。なので、ちょっとこの最近ですね、柏木さんを後任としてお迎えするために、ちょっと3人でやっていたというような背景が。ます。まあモバアップ自体は続くので、ぜひですね、聞いてくださっている皆さんはそのまま引き続きよろしくお願いします。そのうち卒業会っていう全く需要がない会もやろうと思います。はい。その感じで、まあちょっとアプリ業界5年半ぐらいだけど楽しかったです。はい。いきなりのっけから最終のっけから最終回。じゃあやりましょう。はい、通常で。で、今回もですね、アプリマーケティング系のニュースを3つだっけ、今日
は。はい、今日大きく分けて3つ用意してます。
はい、じゃあ3つ、それぞれ何でしょうか。
はい、1つ目が、韓国公正取引委員会が Google に対して177ミリオンドルの罰金を科す。2つ目が、メールマーケティング老舗メールチンプが約 1.3 兆円で買収。
ね、
そして最後3つ目が、アプリストア決済関連の規約の変更の動きを受けて、各地で、いろんなビジネスモデルの動きがありますというところも、この3つに関して取り上げていければと思います。
はい、すごいね。なんかこのアプリの決済関連はもうあと1ヶ月ぐらい余裕で続きそうです。
全然あると思います。すでに3週間目に入ったんで、この話題。
そうだっけ。はいはい、
来週も何かしらあるかなと思うんですけど、それぞれ見ていきましょう。うん、
はい、
どうなんか総裁選かアプリ内閣か世の中の話題。はい、
三大トピック。
はい、
じゃあまず1つ目が、韓国公正取引委員会が Google に対して170ミリオンドルの罰金を科したというニュースに関してです。
で、はい、これは
先週でも取り上げてるかなと思うんですけど、韓国で結構 Apple、Google に対する課金周りの規約変更の動きがあったと思うんですね。
うん、
具体的には法律の方ができていて、アプリストアのデフォルトの決済手段を強制するなというような法律ができていたんですけども、そことはまた別で公正取引委員会が調査をして、それによって罰金が課されたような感じになってます。
うん、
で、罰金の対象っていうのが今回アプリストアの決済周りの話じゃなくて、 OS に関する話になっていて、韓国国内での Android OS の競争性を阻害しているとして、Google に対して罰則がされています。どういうことかっていうと、一応Android OS っていうのはオープンソースの、OS として全部開放されてるかなと思うんですけども、実際その Android OS 自体をもともと作ってるのは Google じゃないですか、っていうのがあるので、ゴリゴリに改変して使うことができないようにはなってるんですね。独自にゴリゴリに回収するとかできないような感じになっていて、
まあそうですね。
そこに対して韓国国内ではやっぱ LG とかサムスンとかのモバイルテック企業がいるので、そこが結構ここの部分の独自 OS 作りたいけどできないっていうことで、今回申し出をしたような感じになってるかなと思ってます。
独自 OS 作っても流行んないから大丈夫だよ。
実際うまくいってなくて、各国でも、
うん、
マイクロソフトもそうだし、あとはフアウェイ、
アマゾン、
ごたごたあったと思うんですけど、独自 OS 今更作ってもなかなか難しいとは思うんですよね。
そうですね。だって僕が朝日いた方だから、なんか 7,8 年前とかも、なんだっけな、韓国とかそっち系の企業発でなんか謎の OS の機運ありましたけど、全く出なかった
。そうですよね。
うん、
今なんかもうすでに全世界で言ってももう Apple と Android しかないみたいな感じになってるので、なかなかそこに対してサードパーティーの OS として食い込んでいくとか難しいかなと思うんですけども、
うん、
ただ先週もご説明した通り、韓国っていうと まあ、LG は置いておいて、サムスンに関してはもう端末シェア、韓国内でも 70% 以上ですし、世界で見ても 18% とか取ってるので、世界1位なんですよ。
サムスン世界1位になったんですか？
世界1位。サムスン、オッポ、アップル、で次、シャオミとかかな、確か。
あ、次しかもオッポなの。
っていう状況があるので、やっぱりそのハードはもう握りきってると、うん、ただ OS は握られてるとっていうのがあるので、やっぱりここの部分は抵抗してきてるかなと思うので、まあ先週もあった通り、あの決済に関してはやっぱそこは早かった動きが、で今回は OS に関しても押しをしてるって感じで、まあ、各地で多分この動きは続くのかなという感じかなと思ってます。
アンドロイドが多いからアップルじゃなくて Google に対してバッキンっていう感じなんですね。
そうですね。アンドロイド側の OS がほとんどなので、うん、やっぱりあの法律名に、この前成立した法律名に関しても一応あのアップルも対象になってるんですけど、アンチ Google 法っていう名前がついてるので、そこはあるのかなと思ってます。で、こういったその OS 独自に作るって動きは、先ほど説明した通り、マイクロソフトとかもやってたりはしたんですけど、やっぱうまくいってないと。っていう一方で、フワウェイは結構そこを進めてきていますと。中国ですね。で、ご存知の通り、フワウェイに関しては、結構あのアメリカからの規制によって半導体作れなあのもらえなくなったりしていて、結構打撃を受けていると思うんですけども、うん、そこに加えて、やっぱりその Google が提供している Google モバイルサービスっていう、あのサービス群を使えなくなってしまったんですね。でちょっとややこしいんですけど、 Android の OS に関しては先ほど説明した通り、オープンプラットフォーム、オープンソースのものになってるんですけども、そこと、そこに使われるコア技術として Google モバイルサービス GMS っていうのがあって、それを使えないと結構あの先進国だともうほぼほぼ使い物にならないスマホとして認定されてしまうんですよ。
それってなんかこうアプリケーションとかサイバーレイヤーの話とまた別、そのファイアベースとか GCP 使える、
っていうのがあったので、そこ使えないことによって、一応フワウェイに関してはそのなんだろう、スマホ特化の単体市場からは撤退するっていう判断をしてるんですね、すでに。で一方で一応 OS 独自には作り始めていて、それがハーモニー OS っていう独自 OS、これはあのオープンソースの Android OS をコア技術として用いながらも独自 OS として作っているものになっていて、特徴としてはこの Harmony OS に関してはオープンソースにしているというものです。なんでって感じじゃないですか。これなんでかっていうと、Google と違ってテレビとか家電とか向けの IoT ですねをベースにした OS としてプラットフォームを狙いに行くっていう戦略を取っていて、もともと Google もこの辺の IoT 周りの OS を狙ってはいたんですけども、そこを先にフワウェイが取りに行くような感じでやっているような感じですね。
あ、でもすごい今 LP 見てるんですけど、なんかいい Unified OS for All Device Forms、
All Device、
どのデバイスでも、
で Google とかとは全く違う点としては、フワウェイに関してはそもそもその家電の種類がやっぱ多いと、Google、Apple も、Apple も同じですけども、Google、Apple と比較すると、サムスンもそうだし、LG もそうだし、フワウェイもそうなんですけど、シャオミもそうか、全部中国、韓国系の企業そうなんですけど、別にスマホとかじゃないんですよ。テレビとか、IoT デバイスとか全部持ってたりするので、やっぱそこの部分の売りがあるので、結構この辺は狙いにくいの、狙いやすいのかなとは思ってあります。
まあ、確かに。普通に、白物とかめちゃめちゃ強い。
そう、強い。なんでここの話を踏まえるとどういうことが起きるかなっていうふうに考えていくと、まあ、韓国では一回ここで Android OS の競争を阻害しているとして罰則自体はかかってるんですけど、多分実際そんなに OS に対する制限っていうのはこれからかかっていかないと思うんですね。罰金を超えてのなんだろう、政府規制として OS を禁止するみたいなことは絶対起きないと思うので、おそらく LG とかサムスンに関しても同じく家電を持っているので、フワウェイと同じような感じで、スマホ特化というよりは IoT 全デバイス含めた自社のデバイス群全部含めたプラットフォームを形成していく動きに行くのかなというふうには予想はしています。
はい、なんか聞いてて思ったけど、もうね、OS 自体が Apple、Google の日を今から崩すと相当難しいかなと思うんですけど、 IoT 側の OS の派遣みたいな話とか、確かに全然まだホワイトスペースだね。
アップルもまだそこは検証段階だし、この前の WWDC で Apple ホームかなに関するアップデート結構あったんですけど、
あ、そうなの、
あったけど、でも結局彼らってハブとして持ってるだけで、実際のそのデバイスってまだ持ってないじゃないですか。
そうなんだよね。だからその、ね、そのスマホみたいにこう利用する側のセンサーとしての家電は別にないじゃん。
うん、そう。ウェアラブルと、あと、まあ、いわゆるそのハードの部分、iPad、iPhone、あと Mac とかっていうところは持ってるんですよ。
まあ、そうだね、テレビぐらい。
だからその Xiaomi とかが持ってるような感じの、全部家電とかないんですよ。テレビとか、エアコンとか、体重計とか。その辺は持ってないから、なかなかやっぱ手出しにくい状況なんですけど、そうそう。フワウェイとか LG とかサムスンとかってもうすでに持ってるから、その部分は結構活かしやすいんじゃないかなって気がしますね。
すごいやばい、なんかめちゃめちゃ家電を作ってくる可能性もある
連携できる感じの
連携、アップルオーブンレンジ
アップルオーブンレンジ
アップルサーキュレーターとか
うまいんだ
リンゴおしゃれそう、
めちゃめちゃ良さそう、デザインめちゃめちゃ良さそう、
ダイソン系だ、
ダイソン系か、そ
うそう、うん、うち結構あれ IoT 化進めてますわ、家、
あ、そう
アマゾン産地で攻めてます、はい、
アマゾンもそのハブじゃないですか、まだまだ、
そうですね、
自分はそんな持ってないから、やっぱここの辺に先に出てるのって結構シャオミだなと思っていて、シャオミってもう全デバイスあるんですよ。
ああ、そうなんだ。
エアコン、体重計とか全部持ってるんですけど、あと監視カメラとかも全部やっていて、大事なのは彼らとしては全部その相互連携するような仕組みで作っていて、例えばそのシャオミの監視カメラを買った人に対しては、その監視カメラの映像を高速で、どんどんストリーミングできるように、シャオミのルーターを進めるとかっていう風な感じで全部連携できるような感じになっていて、なんかこの辺のポジション、 IoT デバイスのプラットフォームっていうところを狙いに行くのはやっぱ中国韓国の方が強いんじゃないかなっていうのが僕の所感でありますね。
強そう、
一応なんかハブになるやつとかあるから、それ使っても今できるけど、直接そうですね、連携できた方が断然便利らしい。
そうですね、まあ、あとはその今回の話でいうと、フ u a w a に関しては Harmony OS 完全 OS プラットフォーム、オープンソースプラットフォームなんで、いろんなフ u a w a 以外の家電会社とかでも独自にこのオープンソース組み込んで IoT の方に組み込むというのができるんですけど、 Amazon とか Apple 側がそこの部分のオープンソース化してるかって多分そうじゃない気がして、ちょっと調べてないからあんま分かんないですけど、そこまで多分フワウェイほどはオープンソース化してないと思うので、あんま参入しにくいとは思うんですよね。結局やっぱアップルとしては自社で全部持ちたいっていう思いはそこそこあるので、なのでその拡張性っていう観点で言うと、やっぱり中国韓国の方が強いんじゃないかなと思いますけどね。
うん、確かに。
なんか目先だと分かんないけど、まあ20年後とかも仮にやっぱりスマホは使ってるとして、なんか周りの方を自分の家電とかが当たり前に全部 IoT になったら、なんだろう、家電は全部つながってるのにスマホだけ iPhone だからつながんでるみたいな、それをキーに OS 変えるとかはなんかなくはなさそう。
はい、わかる。はい、はい、以上が1点目のニュースでした。
はい、
2点目ですね。メールマーケティング老舗メールチンプが約 1.3 兆円で買収、衝撃。まあ、なんかもともと買収の話あったけど、金額がすごいですよね。
そう、調べたらモンゴルの GDP と同じ
モンゴル、モンゴル買える、
モンゴル買った
モンゴル買えるしかもだってエクイティの調達してないから、ほぼ多分ね、自分の創業者のお金になるんですよね。意味わかんない。
そっか、
ライブ調達なしのブートストラップ系で、かつ面白いのが、ライブ調達なしまだ分かるんですけど、ストックオプションの社員一切ないらしくて、
私ないでしょ、まあでも、まあ、うん、でも中小企業だったらそんなもんよ。
こんなもんかな。
そうだって、それこそ濃すぎるで、濃すぎるの過去を従業員に渡すないじゃん。
ないか。
そうそうそう。って考えると、まあ、まあそうだと思う。
まあ、この規模感で、それすごいですよね。
まあ確かにね。
ほぼほぼだって創業者に一人入ってくるわけじゃないですか、そこって。
はい。
いやすごいよな、これ。で結構、皆さん勘違いされてるんですけど、メールチンプってだいぶ老舗なんですよね。
20年ぐらい。
2001年創業なんで、実は今年20年目でちょうど買収っていう。
すごい。
しかも外部調達なしって、本当なんかすごいなと思って。
いや、すごいし、やっぱ、なんかここでクレビオとかのさ、話もしたけどさ、てかまあ僕らもそのマーテクの業界にいるから分かりますけど、この2年とかの単位でどれぐらいツールが変わるかって話じゃないですか。
分かる、
ね、っていうこの行き場の目を抜く業界で20年こうなんだかんだ使われてる。確かグローバルでもね、まあ、SMB なんかしょうがないけど、アカウント数とかで言うと多分一番ね高いぐらいで確か見えるんです。そうっていう状況はマジですごいな。
いや分かる、マーテク領域の20年ってマジで長いですよね。
長い長い。
機関
シップの20年のそう守れるかマジですよマジで。
へ、うん、確かに2001年創業って どんな会社なの。
あ、この会社はもともとウェブデザインの受託会社だったんですけど、それが2001年だったんですけど、出自はそこなんですよ。だからもうほぼほぼ別にサービスは提供してなかったんですけど、2005年かなの段階でサイドプロジェクトとしてメールチンプの元のシステムを作って動かしていたんですけど、なんかこっち側にやろうぜって話を実際本格的に移行したのは2007年、だから8期目かなの段階でメールチンプとして、もともとサイドプロジェクトだったメールシステムを、本ビジネスとして据えたような感じになってます。
いやだからまあそれまではこうポソポソと受託と両方やってたみたいな感じだ。
そうそうそう。でしかもその当時の2007年2008年っていうと、メールシステムのもっと大手のもっとその老舗であるコンスタントコンタクトっていう会社があるんですけど、今も結構導入数多いんですけど、そこがちょうど上場したタイミングで結構伸びてたっていう話があって、それもあったんで、うん、メールチームって結構別になんだ追い風なかったんです。まあ、業界としては追い風かもしれないけど、競合めっちゃ強いんで、なかなか強くなれないんだろうと思われたんですけど、そこを耐え忍んで、この金額で買収、12ビリオンドル、1.3 兆円、すげえなっていう感想しかないですよね。
いやー、すごいな。しかも当時なんて全然まだ、SaaS とかいう言葉もなかったよね。
ないないない。
なんか、そのストーリーとかも、最近、まあ、もともとアドテクの企業 のフリンジ81とか、フリンジ81っていう、まあ、インターネット企業あるかなと思うんですけど、そこが、まあ、その広告代理事業撤退、15億ぐらいの売り上げを撤退して、まあ、並行して走らせてた SaaS の、 ユニポスっていう、なんかこうピアフォーです。社員にいいことしたら、なんかポイントを社員としてのSaaSにもフルベットするみたいな意識を提供されてて、それもすごいな。なんか それとかをちょっと思い出しました。だってフリンジも多分もう創業10年ぐらい経ってる。
規模感がすげえな、それ考えると。で、気になる買収先なんですけど、会計システム提供してるインテイットっていう会社ですね、に買収をされてますと。なんかあんまシナジーなさそうだなって思うんですけど、一応インテイットに関してはその主に SMB 向けの会計システムを提供しているっていうところがあるので、メールチンプに関しても大規模顧客っていうのは SMB がほぼほぼなので、そこの顧客相性というところは結構良さそうかなという感じはします。
そうっす、すごい。なんかここのインテイット1983年創業とか、
めっちゃ老舗
ね。でもまあ本当米国版フリーって感じだったね。
でも今も全然伸びてて、結構株価上がってるっぽいですね。
いやーだろうね。まだ全然紙でやってるとこいっぱいあるし。
で機能ベースで見た時のそのシナジーっていう観点で言うと、まあ、メールチンプっていうと結構メールしかできなそうに見えるんですけど、結構機能はやっぱ2001年創業っていうのもあって拡張はしてきていて、一 応その G2 っていうあのレビューサイトとかで見るとメールチンプに関してはメールマーケティングシステムっていうカテゴリーにも入ってるんですけど、マーケティングオートメーションっていう領域にも一応入ってはいるんですよ。
まあそうだ、
うん、なんで割かしやってる。そうそう、シナリオもある。
うん、まああとなんか簡易なあのどこまでちゃんとできるかですけど、ウェブサイトとかも作れたりする、
うん、そうですね、うん、もう作れる、
うん、
っていうのがあるので、まあ、なんかその辺だろう、そこの部分を自社で作るよりも外部調達して飛び道具として使う方がまあいいっていうふうに判断したのかなと思いますね。
そうですね、
うん、なんかこの辺のその日本と米国比較するとやっぱその買収の戦略全然違いますよね。
いや、この間のあのね、ヘイリーとかの価格も見たけど、
そう、
全然違う。
日本とかだと割りかしなんだろう、一旦自社でやってみるみたいな部分多いと思うんですけど、外国だとなんかその法規制、うん、今回で言うとヘイリーとかの話で言うと、そういう資格制のビジネスをやるためにもう買収した方が早いとかっていう戦略とか、
うん、
あと今回で言うと、まあ本当になんだろう、システムを自社で作るよりも買った方が安いだろうっていう判断とか、割かし大胆だなと思うんですけど、なんかその辺は賢いなと思いますよね。
ツールのあり方にも似てますね、
うん、
日本だと自社でとりあえず全部作る、
あ、内製、
うん、外部だとつないで、ね、そうそうそう、
わかる、めっちゃわかる、
うんうんう
ん、文化の真実、まあ、あとなんかそういうちっちゃい買収みたいなのは意外とこうベンチャー上がってからとかなんかちょいちょいこう見るというか、
うん、
まあ、そこ最近意見のデラックスですとか、すごいこうペライチとか取り込みながら、
はいはいはい、
ダンボールワンとか、うん、ちょっと思うんですけど、なんかここまでの規模というか、
うん、その規模感はあんまないかもしれないですね。
まあなんかせいぜいやっぱりこう数十億とか、
うん、
まあ、数百とかと思うんですけど、買収、
うん、確かにモンゴル買えるからかな、
うん意味わかんない。
はい、以上が2点目のニュースになります。で最後、アプリストア決済関連規約の変更の動きを受けて各業界で動きがありますという話、まあ、簡単に説明すると今回結局アップル側が認可したのが外部決済誘導の容認というところですね。アプリ内課金自体はまだまだダメだけども、アプリ内課金でアプリ内でアプリ内課金以外を使うのはダメという言い方かだけど、うんうん、アプリ内で外部に誘導したり、あとアプリ外で外部決済に誘導するっていうのは OK になりましたっていうのが今回の動きですと、
うんうん、
でそこを踏まえてどういう業界の動きがあるかっていうと、まず1個目が Tinder 提供しているマッチグループが手数料回避の方法を検討中というところ、まあ、ご存知 Tinder ですね、マッチングアプリかなと思うんですけども、実はここのマッチグループに関しては今年の初めに韓国の通信会社、あとまあ一応マッチングサービスを提供しているハイパーコネクトっていう会社をマッチグループ市場最大規模で買収してるんですよ。
うーん、
でまあ主な目的としては一応そのハイパーコネクト社が持っている P2P のストリーミング技術っていうところをシステムとして取り入れて、 Tinder 側のまあライブデーティングっていうのかな、オンラインデートかの体験を向上させるために使うっていうのがまあ主な戦略ではあるんですけども、一応ハイパーコネクト社自体も自社でアプリを持ってるんですね、マッチングアプリを、
うん、
で今回韓国でわりかしドラスティックに動いてるじゃないですか。世界全体に比べるとやっぱ韓国の方がその辺はドラスティックに動いていて、具体的にはまあサードパーティーの決済手段を使えるようにするっていうところが法律として成立してるんで、
いいだと思うね、
うん、まあ、ここは確実に使えるというのがありますと。なのでまずその Tinder の方が発表してるのが、韓国国内でハイパーコネクトのアプリとあと Tinder に関しては今後数ヶ月以内に、外部決済の方に誘導する仕組みを作りますというふうにもう明言しています。
うーん、言っちゃってるね、
うん、
なるほど。
で同じような動きが飲食業界の方でもだんだん進んでいて、タコベル、タコスのお店ですね、
うん、
がタコスサブスクリプションサービスを提供開始、月額5から10ドルで毎日タコスがもらえますっていうサブスクリプションプランを提供開始していて、
安くない
？安いです。そう、安いんですよ。
毎日タコス食うかけたらいいです。
で購入す、そのサブスクリプションプランを購入すると、アプリ内に特別なセクションが開放されて、そこから決済ができるという仕組みになっています。
で、そのアプリ、そのホテルのアプリ内決済は、アップルのを通して
ない。そこはまだ分かんない。
分かんない。
うん、ではそのタコベルの、まあ、そもそもタコベルに関しては、物体課金じゃないですか。物課金だから、アプリ内課金の手数料対象じゃないんですけど、
あ、そうです。
そう。ただ今回、サブスクリプションってものを提供開始した際に、アップル側がどう判断するかかなと思っていて、タコスに対する課金なのか、そのサブスクリプションっていうものに対する課金なのかによって多分課金手数料が
変わ
るじゃないですか。
はい、そうですね。
そう。なのでここはちょっと気になるポイントかなと思います。
うん、
結構やっぱ最近飲食店というか飲食に関してもサブスクリプション増えてますよね。なんかアメリカでも似たような例だと、うん、パネラっていうフードチェーンが月額 8.99 ドルのプログラムで毎日ホットコーヒーとかアイスコーヒーを提供してたり、あとバーガーキングに関してもサブスクリプション、コーヒーのサブスクリプションを提供してる、
コーヒーなんですか。
まあ、目的としてやっぱりその物を売り上げを上げるっていうよりは継続的にお店に来てもらう、でそこのフックとしてまずはコーヒーを使って、そこの、アップする商品としてタコスとかバーガーとかを当てるっていうような戦略だと思うので、はい、アプリをうまく利用してる例かなと思うんですけども、なんかの話によると、うん、アプリ以外でもアプリを持ってる、事業者以外でも結構この辺のサブスクリプション進んでるって話ですよね。
あ、うん、あのそうですよね、マカロンとかね、
マカロン
マカロンマイヨさんのそう月1000円なんて、
でも
1日1個もらえる、
ま、1日1個ってことで月30個食べて、まあ、いけば
毎日いけば
やだしですもんね、確か。
あ、1個マカロンとかのお店だと行ったらやっぱ1個じゃなくて何個か買うみたいな感じなんじゃないですかね。そうそうそう。
そうなんだ。なんか
客層、なんかマカロン1個だけのために来たわとか思われたくないしみたいな人も
多
い
そうね。確かに。
惣菜
とか。そう
そう。そういう最初からクロスセル狙いだ。
もうそれ狙いなんじゃないかなって感じ。
確かにマカロンを食う人、そのなんだろう、こう、わかんないですけど、大阪のおばちゃんみたいにね、ただだからこうわざわざ毎日来ようっていう感じじゃなさそうっ
す。そう、
見えない、見えないそうだ。そう、そういうインサイトをついてのサブスクだったらすごい戦略。なんかある種だってさ、それってこうクーポンみたいなところの見せ方をサブスクに変えてるみたいなもんじゃないですか。
あ、そうですね、確かに。
見方もできます。
なんかそういう見方で言うと、うん、なんか今すごいセンスを感じました。最初マジバカにしてる、うん、
確かにな、タコスとかだと普通に毎日食べに行っちゃうけど、でそれで満足しそうだけど、
うん、
ちょ毎日行って
、確かに
逃げ方がなちょっと怖いかな、それは。あの店
員から、あ、 こいつ毎日タコス食ってるやみたいな。
コーヒーだったら、コーヒー専門店のサブスクでコーヒーだけだったらまああるけど、
あ、確かに。
そうですね、いや、そうなんだよな。特になんか毎日のサブスクってなんか本当にこう習慣化に馴染むものじゃないとなかなか難しい。
コーヒー、
コーヒーは確かにさ、そう。コーヒーと一緒にでもバーガー食べるのかな。
買うんじゃないですかね、多分。
まあそういう戦略ですよね。
うん、
私なんだろう。僕はキプロのビルのセブンイレブンとかコーヒーのサブスク始めたら怖いです。
ああ、でもセブンイレブンね、めっちゃ需要ありそうですよね。
コンビニのコーヒーのサブスクめっちゃ良さそう。
確かローソンかファミマがそれ導入し始めましたね、この前ちょうど。
あ、マジですか。
そうなんだ。
確かファミマだったかもしれない。
なんかそれ良さそう、わかんないですけど、特にローソンとかすごい PB が強いイメージがあるから、うんうんうん、まあ利益率の高いなんか PB の一部の商品だけをサブスクの対象にして、
ありだな、
なんかこうね、そのそれを買う代わりに、まあこうわかんない、500円以上じゃないと一緒に買えないからなんか買わせてるとか良さそう、
うん、
はい。なんかこの辺が結構動き早かったのがやっぱマッチングっていうところだと思うんですけど、まあ、マッチングに関してやっぱクロスプラットフォームを昔からやってるんで早かったねって話で終わるかなと思うんですけど、
う
タコベルとかに関しては、まあ、今回の Apple の規約の変更を受けての動きか分かんないですけど、一応考えられる部分で言うと、やっぱこの決済システムとかカートシステムをデフォルトでこういうの持ってるじゃないですか。店舗公式アプリとか、うん、あとフードデリバリーとか。なので、この辺はやっぱ早く対応できたのかなというふうには思ってはいるんですが、まあ、逆にその決済システムとかを今持ってないところに関しては、まあしばらく様子見なのかなという気がしますね。
うん、
そう、まあ、でもなんか、お金もこう、アプリ業界のタックスヘイドみたいな感じで、その先んじて法が変わった韓国で、ね、アプリのなんかグローバルにサブスク展開している企業者とかは、実験を知らすとかあるかもしれません。まあ、てか実際Tinderはそれだと思う。
確かに。なんかそういう韓国の会社買収されたところとかの様子見てみても面白そうですね。
うん、私まあトレンドとしてね、他の国にもどんどんそのトレンドがこう飛び火していったら、なんか先にこう韓国でなんかアプリ内課金の外でうまく移動させる部分みたいな体験の設計のテストが終わって、全世界で行きます。終わります。
いや、ありそう、ありそう。
ね、
はい、以上3点ですね。今週ウィークリーモバイルアップデートの、大きなニュースになります。まあ、直樹さん卒業会はなんかエモい会にしても多分需要ないと思うんで、
あれ
その
ちょっとそういうこと言うどっちしろね、数十回しか聞かれてない、
ね、需要ないと思うんで、ね、どっちかっていうとその何でしょう、もう少し今みたいなそのウィークリーモバイルアップデートっていうよりは、以前やってたような一つのなんかトピックを深掘りするようなところの議論テーマで卒業会やるとかありかなと思いました。
そうですね。まあ、そう、まず結構過去に散々やってる感じもあるけど、こうアプリ業界の当事者の人として変遷みたいなのをもうちょっと深掘って話すのとかいいかもしれないです。
あり。
はい、では、いつも通りになるんですけれども、ここが番組が面白かった方はですね、ハッシュタグカタカナオバップをつけて、ぜひシェアをしてください。あと、まあ、話してほしいテーマとかもですね、Twitter などDM いただければ対応しますのでお待ちします。
はい、ではまた次回のモバイルアップデートでお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。